PN メンバーの皆さん、こんにちは。もっと早くこれを更新したかったんですけど、ちょっと咳があまりにもすごかったので、実は普段の回聞いてる方はほとんど気づいていらっしゃらないと思うんですけど、ちょっと背景から説明すると、ちょっと咳があまりにもずっとすごかったんで、収録中にもやっぱ喋ってるとすごい咳が出ちゃうんですよね。で、その時に最近のマイクだと多分ミュートボタンみたいなのがマイク側についてて、そういう鼻かんだりとか咳したりとかする時にミュートに簡単にできるっぽいんですけど、私のマイクはもうそんな機能はついてないので、どうしようってマイケルに言ったら、もう入力ごと切れと言われて、なんでこう普通の回収録してる時にマイケルが喋ってる間に入力を切って、めっちゃもう思いっきり咳して、また入力を入れて戻ってきて、何事もなかったかのように喋るみたいなのをもう何週間も実はやってたんですよ。で、ただこれを一人で収録するってなると、この BN メンバーシップ用の音声を取るってなると、咳してる間に誰も喋ってないからシーンとしちゃうじゃないですか。なのでちょっとどうしようかなと思って治るのを待ってた感じです。 でもそう、無事にちょっとあんまり咳が出なくなってきたので戻ってきました。すいません。そう、番組を撮るときにいつも何マイケルが4個話を選んで、私が4個選んで、前日にそれをお互いシェアして、私がマイケルが選んだ4個の中から2個選んで、私が4個選んだ中からマイケルが2個選ぶっていう方法をもうずっと同じようにやってるんですけど、ということはつまり毎週4個、私の話2個、マイケルの話2個がボツになってるわけですよね。ボツになってるというか まあちょっとね、選ばないといけないから、なんか面白いなと思ったけど話さないみたいな話が出てくるので、それをなんかここで話したら面白いかなと思って、ちょっと1個今日持ってきました。まさに昨日水曜日だったから、昨日収録した今週の回で、UCLA の論文で私が選んだやつがあったんですけど、なんか人の優しさについて、どれぐらいそれがユニバーサルなものなのかどうかっていうやつ。イギリス、イタリア、ポーランド、ロシア、エクアドル、ガーナ、ラオス、オーストラリアの田舎の町にカメラを設置して、350人以上の人々を40時間以上記録しましたと。そうすると、他人に何かの助けを求める行為が平均して2分に1回発生していました。で、それは直接お願いする場合もあるし、見るからに困ってて誰かが手を差し伸べる場合もあるんだけど、その物を貸してほしいとか、何か家のことで分かんないけど困ってるとか。で、他人がそうした要求に応じる確率は79%、結構高くて、断る確率は10%、無視する確率は11%なんだけど、応じる確率が、だから断る確率より7倍高いし、無視するよりも6倍高い。で、家族かそうじゃないかには関係ない結果でしたと。で、さらに助けを拒否する場合は74%の確率で明確な理由をちゃんと説明していました。なので、助ける場合は理由は必要ないけど、助けない場合はちゃんと理由を言わないといけないって思ってる人が多いですねっていう話で、すごいいい話 いい話だなと思って。だから平均して2分に1回は誰かが誰かを助けてるみたいな。だから、多分皆さんも想像してみると、自分が最近周りで誰かに何かしてもらったとかもあると思うんですけどね。ロンドンも結構他人が助けてくれることが多いので、なんかさらっとね、助けてくれるとかもそうだし、例えば息子が4歳でふらふら歩いてるから、ちょっと知らない人、ちゃんと人が見えてなくて、ちょっと軽くぶつかりそうになっちゃったりするとか、公園とかだとあるんですけど、そういう時に、ああ、sorry って言ったら、 みんなこう、ああ全然いいよみたいな、こうわざわざニコニコしてくれるっていうのかな普通にああ全然みたいな感じじゃなくて、もう気にしてませんっていうことをすごい前面に押し出して言ってくれることが多くて、なんかそういうのもやっぱ他人の優しさだなと思ったりとか、そういうのがあるので、この世もそこまで悪いものじゃないな みたいな。なんかわかんない、バリングニュースで話してるとよく AI の話とか、まあ、何でもいいんだけど、たまにこう絶望みたいな 結論になっちゃいそうな時があって、でもそう実際に世の中を見てみると、いい人の方が多いし、いいこともたくさんあるし、実際にね、こういう実験でもみんな基本的には助けてくれるっていう、素晴らしいなと思って、ちょっとここで一個ポジティブな話として紹介しようかなと思いました。そう、最近何があったとか、なんかあったかな話。今ネットフリックスで全然関係ないんですけど、ビーフっていうドラマ見てて、それすごい面白いです。おすすめ。アリー・ウォンとスティーブン・ヨン、どっちも私はすごい好きなので、彼らの。すごいよく、well written っていうのかな、すごいよく書けてるなと思って、めっちゃ面白いのでおすすめです。やっぱり最近ちょっとね、アジア人ブームというか、欧米で、イカゲームとかね、そういうのが流行ったのもあるけど、Everything Everywhere All at Once とかもね、すごいヒットしたし、アジア人ブームが来てるなと思って、すごい嬉しく思ってるんですけど。あと最近小説を読んでて、青空文庫のやつ、古い系のやつ、なんか昔の名作みたいのでおすすめとかあったら教えていただけると助かります。常になんかいいのあるかなと思って探してて、今谷崎潤一郎の「鍵」っていうやつ読んでるんですけど、読んだことある人いるかな？青空文庫で0円で読めるんですけど、もともとちょっと谷崎潤一郎結構好きで、これはなんか妻、夫が日記を書いてて、妻も日記を書いてて、その日記のページが交互に出てくるみたいな構成になってて、旦那さんの方は奥さんがもしかしてこれを盗み見てるかもしれないけど、どうかなっていう体で書いてて、奥さんは見られてないだろうなって、まあまあ自信がある状態で書いてるんですけど、その2人のこうすれ違い具合っていうのかな、なんか笑ってしまうようなところもあり、まあ、内容的には結構18禁的な部分も多いんだけど、すごく面白いです。旦那さんの部分が全部カタカナで書かれてて、奥さんの文は普通の、ひらがなと漢字で書かれてるので、ちょっとカタカナと漢字がね、意外と読みづらいんだけど、人間の脳ってすごいなと思うのは、やっぱ1文字ずつ別に読まなくても、こうバーッと流し読みしたら全然いける、慣れてくるので、そういう忍耐力が 余ってる人はぜひ読んでみて、感想とか教えてもらえると嬉しいです。ちょっと読書をね、今年はちゃんとしようと思って、最近なんか、最近っていうかここ数年ずっとサボってたので、なんかクラシック以外でもなんかおすすめ、これ最近読んで面白かったみたいなのあったら、ぜひぜひ教えてもらえるとすごい助かります。ツイッターでもいいし、バリンガルニュースど、あ、違う、バリンガルニュース JP@gmail.com まで、お待ちしています。というわけで、また皆さん なんて言えばいいの、ま ちょっと締め方が分かんない、やっぱ一人だからちょっと難しいんですけど、終わり、バイ。